初めての万葉集第115回、日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。駿河丸と坂の上のいらつめ。山森はけだしありとも和ぎもこが、ゆいけんしめをひととかめやも。大友の駿河丸巻さん402番歌。訳、山の番人はあるいはいましょうとも、あなたが結んだ印を人が解くなどということがありましょうか。この歌は大友の駿河丸が大友の坂の上のいらつめの歌に対して即座に唱和した一首です。直前に大友の坂の上のいらつめが親族との宴の際に読んだ山森のありけるしらにその山にしめゆいたててゆいの恥質、山の番人がいたのも知らないでその山に印を結んでゆいの恥をしたことよという歌があります。ともに巻さんの比喩歌に分類されており、歌の表現には比喩や寓意が含まれています。山森山を守るや山森山の主が求婚する男性を、山は求婚される女性を意味し、坂の上のいらつめの娘を指すとみられます。巻4649番歌の左中に駿河丸は竹地の大慶大友の御行家の孫、坂の上のいらつめは佐保の大納言の前月見大友の安麿の娘とあることから、二人は叔母と甥の関係だったことがうかがえます。駿河丸は天平15年743年に15位の下となり、天平18年746年から越前の国の神を務めました。天平法治元年757年、立花の奈良麿の編に加わったとして処罰されましたが、法器元年770年に出雲の国の神として復帰、法器3年772年には道の国の阿世知東北地方の行政監督に任命され、一旦は老いを理由に辞退したものの、道の国鎮守将軍として東北地方を鎮圧、その功績により法器6年775年に参議となり、省4位の上勲三等に叙せられました。法器7年776年7月7日に没した際には従三位を追贈されています。大友氏は武門の家であり、672年の壬申の乱では駿河丸の祖父世代が活躍していました。駿河丸も東北地方の鎮圧で著しい功績を挙げており、弘仁天皇の信頼も厚い人物であったと伝えられています。本文万葉文化館井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。大友氏ゆかりの地佐保。奈良の都の北側には奈良山が続いており、その南東側のふもとに広がるのが佐保の地です。この地は南に向いたなだらかな傾斜になっており、景観も良いため多くの貴族が住んでいました。奈良時代には大友氏との縁も深く、佐保の地名や佐保川などの付近の情景を詠んだ歌は、万葉集にも多く見られます。大友のやかもちの祖父で壬申の乱で功を立てた大友の安麿は、佐保の大納言の前月見と呼ばれたように、平城京では佐保に邸宅を構えました。 その後、大友の旅人や坂の上のいらつめ、家持などもこの地に住んだと伝えられています。写真があります。佐保川。